今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ皆様、2021年になりました。明けましておめでとうございます。どんな風に、この新年迎えられたでしょうか。そしてこのグリーンコミュニケーション新年第1回目のお客様は、この方です。コメンテーターは立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長、そしてアサップ安西科学平和事務所所長でいらっしゃる安西育郎さんです。安西さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、はい、ちゃんと1年は過ぎて、そして21年新しい年がやってきました。
はい、
今のお気持ちはどう言ってはどうでしょうか。
あのね、ま、毎年1月1日になると、はい、なんとなく心改まって、今年はこういうことをやろうかとかいう気分になる、なりますね。はい、で今年もぜひそうやりたいんですけれども、去年から今年に災いが一つ継続しているっていうことと、まあ、新型コロナウイルス感染症っていう、
はい、感染拡大はとどまるところを知らないと。
そうなんですね、世界的なんですよね。
はい、
で同時多発テロみたいに同時多発的にいろんな国で同時進行で深刻な事態が起こっているので、はい、それを引き継いだ2021年ということで、ちょっと気が重いところがないではないけれども、まあそれは我々できることをきちっとやって、あとはやりたいことを追求しながら、この1年新たな気持ちで楽しく有意義に生きたいっていう、そういう気分ですね。
そうですね、やっぱりこう有意、1年、特に2020年は、何をしたのかよくわからないという方も、そのコロナを気にして何をしたかわかんないっていう方も、私も含めてそうかもしれませんが、
そうでしたか。
やっぱり そうでもないんですけど、やっぱり有意義にその時間を使うっていうことは大切ですね。
そうなんです、やっぱり自分ができることはきちっとやりながら、
はい、
自分が心配しても仕方がないことについてはそれはそれとして、その専門の方面に任せておいて、自分やっぱりやりたい、生きたいように生きることを最大限追求したいと思いますけどね。
はい、ま、安西さんは、ま、新年のお正月ですとどのように過ごされるんですか。なかなかこういうことを伺う機会が今までなかったので、安西さんのお正月ってどんなんですか。
あのね、まあ、年とともに変わってはいますけども、
はい、
孫たちがどっと押し寄せてくるっていう一時期がありましたが、この頃孫たちも大きくなったし、特に今年はコロナっていうようなことがあるので、来ないと思うんですね。で、一人で何をするかっていうと、多分原稿を書くんですね。
あら、まあ、
あのね、岩頂に物書く我の伊藤さだったかな、中村慎一郎っていう人が、
はい、
元日なのに原稿を書いてる自分が
愛おしいという
ような、あの句を読んでるんですけども、多分私もそれになりそうなんですね。
そうですか。
今年はね、
安西さん本当にたくさんこう著書がありますよね。
はいはい、
それも結構いろんな数字とか記録とか、科学的事実とか、そのこう集大成的な著書が多いかと思うんですが、
はいはい、
膨大ですよね。あれ、だからどうやって書くのかなって、
100何十冊か、
はい、
多分短著強著含めてね、
はい、
書いてると思うんですね。
レオナルド・ダ・ヴィンチはたくさんのこうすごいっていう、ねうん人ですけど歴史上の、はい、安西育郎さんもそれに、勝るとも取らない
。いやいやそんなことではないんですけども、まあ、僕が書くものっていうのはやっぱりあの一般の市民の人々に、僕が感じていることあるいは僕の科学的な目で見るとどう見えるかっていうようなことを分かりやすくあの優しく書く本が多いんですね。だから研究書っていうよりもそういう普及書
を
みんなが世間を見るときにこういう見方はどうかっていうようなことを僕の目で見たものをお伝えするっていうそういう類の本が多いですね。
ああそうですか、うんまあ、あのいろんな人に、うんそのことを少しでもあの、はい、科学的な見地で知ってほしいっていう、はいまあ、そういう思いということですね、うんうん、さあ、2020年そのコロナ感染拡大というお話がありましたけれども、うん、あのこう世界の情勢日本の情勢、
はい、
こうやっぱり一変したと言っていいのでしょうかね。
そうですね、あの何か世界が、
はい
あるこのいさかい、戦争に巻き込まれているのとは違って、敵というのが自然界からやってきた新型コロナウイルスというものでそれと共通に戦わなきゃいけないそういう事態なんですね今ね。だからどことどこの国が戦争してるとかいうのと違って 人類対ウイルスになってるのでそういう意味ではみんなが情報を共有して、どこでどういう手を打ったらうまくいったとか、こういうふうにやったらあの結果が悪かったとかいうことを共有して、戦わなきゃいけないんですけどもなかなかそういうことができきっていないっていう感じもありますね。
そうですね、うん、その情報の共有があってこそ、うん、人類としてそのウイルスに打ち勝つことが多分できるのであろうというふうに思いますよね、うんうん
はい、だから日米同盟っていう言葉があって、
はい、
日本とアメリカは同盟関係を結んでるっていうんだけどもこの新型コロナウイルスについてはあまり例えば日本の経験や知識がアメリカのコロナ対策に生かされたとかそういうことは
聞いたことがないですね。
ですね、はい、しかも
ワクチンがあの、うん、日本に来るかどうかとかそういうことばっかりが報道されます。
ね、はい。で向こうの政治指導者が、はい、得意な人だったということもありますけどトランプさんがねで自らマスクもあまりしないし勧めもしないし。そういう中でやっぱり日本ではマスクをしているってことは相当大きな予防効果を発揮してるんですけど、まあ
うん、予防のファクターになっていると、
うん
はい、
そういうことがアメリカ社会には市民レベルでも広がらなかったんですね。でついに死者がアメリカは30万人を超えるっていうような事態になって
第二次世界大戦の死者数よりなんか多いっていうほど最近見たような気がしますが、うんうん
は
い、
あのアメリカにとってはね、
はい、
だからまあ、世界的には第二次世界大戦5000万人死んでるから、そこまではもちろん言ってないですけども
アメリカとしてなんかそういう言い方はあったと思うんですけども、うん
はい、アメリカは第二次世界大戦で、まあ、兵士のレベルでは亡くなった人がいるけどもアメリカの国内が戦場になったわけじゃないから日本のようにですね、
はい
うん そんなに多くないんですけどもそれに比べても今度のコロナウイルスが30万人もの命を奪ったそれはやっぱりね政府の対策の責任という面もあるだろうと思うそこにやっぱり日米同盟で、大統領と総理大臣がゴルフ仲間で会ったわけだからもっとその知恵を共有できるようなね、そういう機会を作ってよかったんじゃないかという気がしますけどね。
そうですねやっぱりそういうことに、うん、そのある仲が良かったのかどうか分かりませんけれども、うん、そういうところに生かすというやっぱり生かす場があっての、うん、あのそういうこう、うん、仲の良さというか、うん、
協力
意味があるということですよ ね、
うん
はい、そういうことにはなかなか活用されなくて、
はいうん、残念でした本当に
本当ですね、うんはいまあ、その、も 安倍首相、前安倍首相になるんですか、うんはい、元になるのかな、どっちになるんでしょう、
前でしょうかね、
前ですね、うんはい、トランプさんも、2021年の、まあ、1月19日ぐらいまでは、あれ、大統領なんですかね、
うん、そうですね、現職なんですね、うん、そこで何をやるか、なんか世界が、はい、ちょっとドキドキしてるんですよね。
まだなんかされるんでしょうか、
うん、だから自分が、まあ、ただの人になるっていうことについていろんな憂い恐れを持っているのか、はい、大統領期間中に何かやって自分がその後犯罪者として追及されたりしないような手を打ってるんじゃないかっていうこと言われますけどもね、まあ、ちょっと往生際が悪いとかいう言葉がありますけども、ちょっと厄介な人物ですね。
そうですね、うん、だけれども、うん、アメリカ国民今回分かったことは、はいはい、アメリカ国民のほぼ半数が、うん、トランプさんを支持していると、うんうん、だからこそトランプさんもあんなに強気でいることができると、
そういうことですね、
そこが、うん、なかなかその世界の今の情勢を反映しているのかなっていうふうに思うんですけど、うん、
ただアメリカがアメリカ一国主義に、はい、走ってアメリカファーストっていうんでトランプ氏があって、それは、そういうアメリカこそが、世界の王者だっていう気分を持ちたい人々にとっては、我が、親分っていう感じがしたんでしょうけども、ちょっとその選挙の当落が判明した頃から、まあ、裁判は負けて負けて
誰も取り上げてくれないと、うん、どこの裁判所も、う
ん
はい、
で弁護士も次々に辞任したりね、なんかしてやっぱりそころの圧倒的な国民の半数がトランプを支持している状況は今変わりつつあると思いますね。
そうですね、うん、そして共和党内部でもやっぱりトランプさんのおかげで、うん、自分が当選してできたという、 こう、うんうん、意識も現在はあるけれど、うんうん、それがまあ徐々に変わっていく可能性もあるだろうと、
はいはい、もうちょっと冷静な反省の時期を迎えるんじゃないかと思います。
そうですか、うん、世界全体を見ますとやっぱりトランプさんの影響っていうのは、うん、アメリカのみならず、うん、世界全体に、うん、ああい う、 こう代表っていうか、はい、リーダーで、うんいいんだっていう、うん、なんだか容認されたような、うん、そういう、 こう世界各国に、うん、似たようなそういう方がどんどん現れましたが、うん
まあ、いろいろな、ね、経済上の問題などがアメリカだけじゃなくてヨーロッパでも起こって、まあ、EU、まあ、
イタリアもそうですね、はい、
EU 自体も、まあ、せっかくこう大きくまとまって時間をかけてまとまってきた実績が崩れつつあってイギリスが離脱するとかね、
はい、まだ離脱しきっていないのがなかなか興味深いですね、
うんうん、だからそういう問題が噴出した時には誰か強いリーダーのようなものを求めがちだっていうのは、まあ、歴史上よくあること
決めてっていう感じなんでしょうか、
うんうんはい、だから一時そういうふうに流れるんですけど、まあ、トランプ氏のような人を反面教師にしてもうちょっと落ち着いて国の在り方を考える時期に今年はしたい気がしますけどね。
はい、わ、うん、かりました、はい、今年のお話が出たところでこの後は、はい、2021年、はい、令和3年がこんなことが可能性あるんじゃないかっていうお話を伺います、うん、
はい、はい、
今日からグリーンコミュニケーション第1回目の今回は、2020年を振り返り、そして新しいこういうことが可能性があるんじゃないかというお話を立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長でいらっしゃる安西九郎さんにお話を伺っております。引き続きよろしくお願いいたします。はい、ですね、まあ、2020年にちょっと逆戻りするんですけれども、うん、輝き2号、
うん、
嬉しかったニュースってもう少ししかないのであれはこう皆さんが本当に勇気づけられたっていうか、
そうでしょうね、
科学者としてどんなふうに、
いや科学者、僕は、ね、宇宙好きなんですよ、はい、中学校の頃から。 で科学者になろうと思ったのも惑星の発見の物語で、
はい、
海王星っていう星が海王星、はい、見つかった物語が要するに、ケプラーの惑星運行の法則って、
はあ
太陽楕円の一つの焦点として惑星っていうのは楕円軌道を非常に規則正しく回ってるものだと思ったらば、
はい、
うろうろしてる星があるっていうんでね、
ほう、
そしたら、その惑星がそんなうろうろする背景に、まだ見つかっていない惑星があってそれが近づくと引力を及ぼしてよろめき離れると、うん、元の軌道に戻るっていうのはそれでねそのだから天王星っていう、
は
い、一つ手前の星の軌道のずれ具合からきっとその外側にまだ発見されてない惑星があるんじゃないかっていうルベリエっていうフランスの数学者が計算したんです、
はい、
である日どっちの方向に望遠鏡を向けるとそこに未発見の惑星があるはずであると予言してそれでパリ天文台長とベルリン天文台長に知らせたんだけどパリ天文台長はちょっとサボってたらしいんだけどベルリン天文台長が言われた通り望遠鏡を向けて新しい惑星、発見海王星を発見したんですね、
それといつ頃の話ですか
1800 19世紀の後半の話です、
はいはい、
で僕はその物語を読んで科学者ってのすごいなと思って
本当です、ね、
机の上で惑星発見したんだと思ってねよし科学者になろうと思ったのでだからああいうなんか日本の小惑星探査ロケットが行って戻ってきたり、はい、お土産まで持ってきたりするとそれはもう感動しますね、
うん、そうですね、うん、すごいことですよね
すごいですよ並大抵のことじゃないですね
並大抵のことじゃないですねで、
まあ、前の時も宇宙で迷子になったのがね、なんとか見つけ出してついにオーストラリアの砂漠にお土産を持ち帰らせたりね、それは世界でもびっくりしてるんですよねみんな、
う
ん、
ああそうですか、そしてこう、うん、なんかこの日本人の心をなんか揺さぶるなっていうのは、うん、その本体の、
はい、
はやぶさ2号、
はい、
あれは本体と言っていいのでしょうか、
うん、
まだ、エネルギーっていうか、
はい、
燃料が半分残ってるから、別のとこ行っといでって
遥か彼方に向かってるんですよ、まあ
そこでその本体はついえるというか、燃料なくなるわけですよね、
まあ、結局のところそうなんですね本体自身は日本に戻ってくることなく
そうですね、
宇宙に消えるんですけれども、
はあ、
その時に観測した情報を電波を通じて知らせてくれると、電波を通じてたって電波は1秒間に30万キロの速さで飛ぶといっても、
はい、
命令を電波で送るのに、何分もかかるような距離ですから指令を出すのも大変だしね、その指令通りに姿勢が制御されているかどうかなんて確認するのもまた向こうから来た電波が同じ何分もかかってくるわけだからとっても困難な仕事なんですがすごいですね、
うん、そうですね、うん、やっぱりこの本当に夢があるっていうか、
うん、
やっぱり空を見上げる、
うん、
そういうきっかけになる出来事っていう気がいたします、
はいはい、
それとこれ詳しく調べてないのであんまり言えないんですけれども、うん、はい、ガンダムの等身大っていうか、
はい、
18メートルでしたっけ、
はいはい、
なんかロボットを3人の方が主導されて作ったと、
うん、作って動いた動かすというね、
あれもすごいですね、
あもう夢がありますね、
夢ありますね、
もうガンダムってのは、まあ、子供たち元子供たちだけじゃなくて、
はい、
今はすっかり大人になった高齢化した人にとっても夢であり続けてるんじゃないでしょうかね、あるいはその巨大なモデルが実際に動くなんていうのはやっぱりちょっと夢のある楽しい話ですね、
そうですね、うん、この手の動きとか、うん、それをいかに自然に見せるかっていうことは、うん、こうとんでもなく難しいっていうか一個の部品が巨大であって、はい、うん、 非常に困難な課題に、うん、たくさんの人が立ち向かったっていうところが、
うん、そうなんです。
だからなんか夢あるなっていうふうに、
あれはなんか遊びじゃないかと思ってる人いるんだけども、
はい、
ああいう表現形態は遊びかもしれないけど、そこに使われている技術とかそれを開発するチーム力とかそういうものは他の産業にも通じることなので、
本当ですね、
今後のそういう産業技術開発のあり方に大きな教訓を残すんじゃないですかね。
教訓とそれから貢献といろんなヒントが詰まっているっていうか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
絶対的にプラスですよね、うん、はい、自慢できるなと、
はい、うん、
こう世界に発信したら、この世界のいろんなこうガンダムファンも、うん、鬼滅の刃だけじゃなく、うんうん、やっぱりああいうのも、うん、いろんな意味が込められているんじゃないかなって。
やっぱりね、ああいうのは夢があってみんなこれを実現したいっていう思いがあって、技術者がそれに向けて一生懸命協働するんですけども、はい、残念ながら原子力の分野では文殊って高速増殖炉っていうのがあって、これはもうダメになっちゃったけども、それはねやっぱり各企業から出向した社員で、やってたので、あんまりね思いが共有されてないんですね。何が何でもこれを成功させるんだっていうね、
はい、
だからそういうある技術を成功に導くためにはまず何が何でもこれを成し遂げるんだっていう意欲を共有しなきゃいけないんですけども、そういう点で原子力っていうのはなかなか難しい点があるんじゃないかと。今年も福島原発事故から10年目を迎えますけどもね、
2011年ですから、
3月11日です、ね、
2021年というと、
はいはい、
10年経つと
10年目なんです、
はいはい、これで、2021年のお話をちょっと、
はい、
伺っていきたいんですけれども、はい、そうするとその10年経つ福島原発、うん、
はい、
はい、こう展望としてはどう展望されますか。
そうですね、はい、僕は事故起こって以来福島に通い続けて、福島プロジェクトというのを立ち上げて、去年の12月1日に71回目を行って、2021年には72回目からまた調査を始めるんですけれども、その中でねちょっと面白いのは、原発から15キロぐらいの福島県双葉郡楢葉町っていうところに
楢葉町、
宝鏡寺っていうお寺があって、宝の鏡の寺っていうね、はい、鎌倉時代以来の浄土宗のお寺なんですが、そこの第30代ご住職の早川徳夫さんっていう人がいるんですが、この人と私で、まあ、40年代そこで原発反対運動を一緒にやってきたんだけど、こんなとんでもないことも思っちゃって2人とも悔しくてしょうがないので、その悔しさを将来に伝えようっていうんで、大きな記念碑をその宝鏡寺の境内に3月11日に建立することになっているんですね。
それ2021年今年の3月31日、
はい、事故から10年目のその日に、その原発開墾と伝言の日っていうんです。開墾っていうのは難しいだけど、まあ、
悔やんで
悔やみですね、まあ、悔やんだその気持ちと、はい、それを踏まえて、
反省も込められてますよね。
悔やむようなことが二度と起こらないように将来の人たちに伝言しようっていうんで、開墾と伝言の日って大きな日を作ることになってるんですが、まあ、そしてその隣にできれば原発の博物館を小さいながら作りたいと思ってるので、
その宝鏡寺の境内に作られるんですか。
はい、宝鏡寺に行くにはなかなか大変だと思いますけども、まあ、福島原発が10年後にどうなってるかっていうようなツアーを皆さんで組んでいただいて、
はい、
福島訪問の一環として宝鏡寺にも行っていただくと、そういう新たな記念碑と博物館ができているはずであるっていうんで、
それは3月31日に
お披露目しようと思ってるんですけどね。
そうなんですか、うん、はい、やっぱりその開墾とそれから伝達
伝言
の日、はい、それを作らなければならないということは、うん、裏返してみると、
うん、
やっぱり私たちそれからメディアも、
はい、
政治家も、
はい、
もうあまりこう気にしなくなった、
うん、
見向きもしなくなったとまでは、うん、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、うん、あまりこうない今どうなのかって、うん、あまり考えなくなった状況があるからこ そ、
う
ん
そうですね、
という気がいたしますが、
根本のところには自然界の力っていうのは東北大震災の時に思い知らされて、その前に原発なんていう近代的な技術があえなくついえ去ったんですけども、あの時の、ね、地震はマグニチュード 9.0 っていうものですが、それはね広島原爆3万2000発分なんですよね、
地震のエネルギーが
だから、自然の破壊力っていうのは決して侮ってはいけないので、そういうところに、まあ、原発の技術が進んだからといって安易にものすごい大きな潜在的な危険性を含むようなものを置き、それをエネルギー政策の中心に置くなんていうことはやめた方がいいと僕は思ってるんだけど、そういうことが10年経ってみんなあまり考えなくなっちゃってるのかもしれないと思うので、もう一度この事故から10年目にね、あの事故は何だったのか、まあ、人類史に残るような原子炉事故ですからね、こういうのを引き続き電力生産の中心に置いていいのかどうか、もっと太陽エネルギーとか風力発電などを含めた自然エネルギーに大きな意味では、シフトしていった方がいいんじゃないかというようなことをもう一回考えてほしいと思いますね、うん、
菅さんは、主な政策の一つにそういう、まあ、グリーン政策っていうか、はい、やっぱりそういう、グリーンなエネルギーにシフトしていこうっていうことを打ち出されたと思うんですが、はい、その原子力の政策に関してはよくどうなんでしょう。
原子力も
見直すという姿勢っていうのはあるんでしょうか。
だけども使い続けるっていうのがベースにあって、あまあ、ベースロードといって電力生産は、はい、なかなか
変わってないんですか。
太陽だけにお願いしてると日が曇ったりなんかすると 不安定になるから、はい、そういうことに関係ないベースロードっていうのは、基盤的な電力源として原子力は依然として位置づけられているんですよね。
安定してないように思いますけどね、
だからこんな事故起こったらみんな止まっちゃうわけだから。
そうですね、そして2020年のこう12月にはこういろんな地域で結構大きな震度の地震が起きましたが、すごくこう不安な気持ちになりますよね、
この前和歌山に呼ばれて原発問題の講演を したんですけれども、はい、和歌山には幸い原発がないんですよね。複数の原発を作る計画があって、私も例えば御坊市っていう市の市議会に、ここに原発を御坊原発を作るとしたらどんなことがあり得るかっていう意見を述べて、まあ、結果的に和歌山には原発ができなかったんですが、本当に幸いだったと私は思ってます。
南海トラフは本当にもういつを明日起きるかもしれないという、本当にそう思いますね。
自然のエネルギーはさっき言ったように、広島原爆3万2000発分の東北大震災のようなことがまた襲ってくる可能性はあるんですね。
はい、そうですか、まあ、この2021年をこう展望するという、はい、まあ、その大きなテーマだったんですけれども、はい、やっぱり正しく恐れるウイルスも、その原発にしても、やっぱりどうなのかということを科学的に考える。
そうですね、はい、だから事態を侮らず、はい、過度に恐れず、理性的に向き合うというね、
はい、
まあ、福島原発事故と同じことをコロナについても続けながら、
はい、
まあ、せっかくコロナの時にみんな電波で話せるようになったから、それも活用しながらね、
わ、はい、かりました、
はい、やっていきたいですね、
はい、ありがとうございます、はい、本年もよろしくお願いいたします。
こちらこそ